コモコパレード。
はいよ。
どうもです。どうもです。
なんか北上君が話したいことがあるとか。
そうそう、はい、なんかですね、この間そのお笑いコンビのキングコングの西野さんが、なんかYouTube チャンネルでなんか毎週キングコングっていうのやってるんですけど、それ見とったら、なんかその LINE の通話機能に対してなんか悩みをこう打ち明けるみたいなんで、なんかこう、まあね、ラムさんとか僕も LINE やってますけど、LINE でいきなり電話してくるやつってなんなんみたいな感じで、こうちょっとだいぶ怒ってまして、その2021年にそのいきなり事前になんかこう、喋りたいことがあるけれど電話できますかって聞いてくるならともかく、なんかいきなり電話してくるなよみたいな、なんか俺をどれだけ暇な人間だっていう設定で思ってんだみたいな、相手がどれだけ忙しいか想像しろやみたいな感じで。
じゃあ遊びの電話、遊びっていうか、
なんか言ってる感じだと仕事とかの人なんじゃないかなと思いましたけど、まあそのまあ、いきなりとにかくいきなり電話してくるのはこの2021年には非常識だというかおかしいやろみたいな、なんかそのむちゃくちゃお世話になってる先輩ならまだしも、なんかこう LINE ってこう簡単に連絡先は交換するけど、なんかお前とその気軽に電話するために交換してる関係じゃないんじゃみたいな感じで、なんか怒りが止まらない感じでこう、なんか時給を考えろみたいな、その俺の1分の価値分かってんのかみたいなのでいろいろ怒ってたんですけど、
まあ言いたいことは分かるでしょ、
そうそうそう、それでまあ確かに、でも僕も確かに LINE でいきなり電話ってかけないなって、昔ならね、いきなりそのなんかあったら電話かけてた文化ですけど、確かに今電話いいっすかみたいなの聞く文化になったなとは思って、こう共感もありつつ、まあめちゃめちゃ切れてるなと思いつつみたいな両方だったんで、
いやなんかすごい偉いのはやっぱ、まあ嫌われてもええやなっていう、
あ、そうですね、
共感が下がっても構わないっていう断固たる思いを感じるので、そこはまあ覚悟はあるなと思うよ。
そうですね、それもあるし、まあ、西野さん的にはもうずっとそれで連絡してくれて、ほんまうっといんやって、分かってくれっていう、俺はそういうのしてるやつ嫌いなんやって、まあ、わざわざ自分のチャンネルで言いたいほど嫌なんだな、この方はっていうのも分かりますし。
でも実際電話してくる編集ってもう、そんな数いないからな。
いきなり電話してくるは減った気はしますね。
ほぼ、基本的にほぼチャットで肩がつかない。
そうですね。あ、ちなみにその西野さんもまさにその通りで、その電話してみたところ、結局 LINE のトーク機能で済んだ程度のことやんけってことが多いってことでも怒ってらしたんですよ。その電話。
あとさ、
はい、
うん、それで済んだことというよりさ、チャットの方が後で見返すからいいじゃん。
まあその記録に残るとかね、なんかもあります
し、うん、特にまあ西野さんは分かんないけど、漫画とかの場合はさ、ページ数だのテーマだのなんだのじゃん、
はい、
話すことって。
そうですね、
日時だわなんだわなわけでさ、そんなの口で言うよりさ絶対 LINE の方がいいじゃん、うん、
なんかだから結構西野さんに僕も味方じゃないけど納得みたいなのが あるんですけど、たまにそのスカイプだったりで通話しててアシスタントとかと、
うん、
で何日の何曜日から次入ってねとか、何日は僕歯医者行くから何時からになるんだとか口で言ってることってあるんですけど、
うん、
それってやっぱ記録に残ってないからよくわかんないってなるじゃないですか。だから、
うん、
アシスタントの方が僕歯医者行ってる時間にもう仕事入っちゃってて、あれ先生あれまだ寝てんのかなとか言って、向こうが心配して LINE であれもう作業入っていいんですよねってこう書いてきて、あそうだ口頭でしか言ってないわ俺今歯医者行ってることみたいな、こうちぐはぐになるんで、全部トークにした方がいいなって思ったことが過去にありまして、
うん、
なんか
いや絶対そうだよ、だって寝ぼけてるかも。
そうですよね。だから多分村田さんとかとでもそうですけど、その口頭で言ってたやつってあれレトロ何時からだっけとかなるから、やっぱり LINE で残した方が 見返せばいいから。
でもなんか大人になってというか、おっさんになってさ、
はい、
目が覚めてから起動するまでの時間が早くなったというか、まあ眠りが浅くなったのか分かんないんだけど、
はいはいはい、
だから電話してても覚えてんだけどさ、
はいはい、
もう本当になんか若い頃とかさ、電話したらしいけど内容覚えてないとかあったの？
まあそうですよね、
うん、とか電話したことは覚えてるけどさ、細かい日時とか覚えてないとかあるじゃん。
はいはい、なんかだから
絶対そのメールが、メールっていうかもうやっぱチャットの方がいいよね。
うん、ちなみにその西野さんはその YouTube チャンネルで、た例えばってことで、俺がいきなりタモリさんに何のなんか LINE もせず急に電話したらやばいじゃないって、こうタモリさんの1分の価値を分かってんのかってなるやんかみたいな、それぞれの時間の価値をわきまえてアポなし電話っていうのはもうみんなやめようぜみたいなのを訴えてたんですけど、なんか確かにそのあれですよね、大先輩とかなんだとかにアポなしで電話ってできねえっすよねって思ったんです。すげえ共感を僕は得たんですけど。
共感は得るけどあれだよね、俺は基本的に自分が良ければそれでいいからさ。
なるほどなるほど。
それを別になんか広げたいとも思わないんだよな。
まあね、確かに確かに。村田さんとか的にはどうなんですか、そのいきなり電話かけて来られる編集さんなりなんで、まあ、友達なら OK
ですよ。
ああなるほど。
友達なんて電話しないよ。
やっぱ友達は LINE のチャットで連絡取る感じですか。
友達がそんなにそもそもいないけど、まあ、例えば藤倉さんと電話することはないよね。
はいはいはい、
藤倉さんと例えば電話したのってもうメールがないこれ。
なるほどなるほど。まあね、藤倉さんの仲が長いですから。
でも付き合い始めた頃がもう20代後半だから、28だから、
はい、
もうメールあったんで、多分電話ってなんだろう、なんか
でも本当 むちゃむちゃ非常事態な感じしちゃいますね。例えばラムさんから連絡いきなり電話だったらね、
今どうしても、
うんうん、
漫画の編集さんはそういう意味で電話してくるんだよ。
まあね、確かに確かに、
うん、圧力というか、
うんうん、急いでます
せんって、
うんうんうん、
大丈夫ですかみたいな。
確かに、
まあ俺、うん、だから、いやでもさ、もっと逆に言うとさ、チャットってすげえ楽な気持ちでやれるからさ、
うんうんうん、
なんか時間も今そんな気にしなくてもいいでしょう。なんかわかんないよ、これ逆に怒る人いるからね。
あ、まあそうね、その夜中はやめろとかそういうことね。
うん、でも俺夜中はやめてみたいなこと言われたらもう二度としないけどね。
その人とチャットを、
うん、チャットを、それが付き合っていたとしても。
あ、付き合ってる彼女だったとしても、夜中にチャットって非常識じゃないって言われたら、もう二度とチャットしない。
うん。もう目、すごい目になるよ。
すごい目になる。多分過去に僕その目何度か見たことあるな、多分。
うつろな目になるよ。もう、木のうろのような。
木のうろのような。
あら、穴って。
空洞ぽっかり開いたね。
あ、わかりました、じゃあもう二度としませんってなるよね。
うん、
いやいいだろ別に。その時間
は、そうね、確かに夜中に電話かける非常識はわかるけど、もうチャットはもうね、だって寝てたら寝てるでいいじゃんって思うしね。
もう音鳴らなくしとけよって思う。
そうっすね、そうっすね。
まあ、なんかだから、まあそこら辺のね、ネット作法みたいなのはあるよね、その、
うん、
既読するはどれぐらいいいかとかさ、
うんうんうんうん、 まあ確かにこの辺は人それぞれなとこ結構ある気しますね。
あるよな。あとやっぱりアップルウォッチつけたからさ、
はいはい、
こう歩いててもバンバン来るじゃない、その
、まあそうですね、
情報が、
情報がね、はいはい、
でも情報は来るけど返信はめんどくさいんだよ。
うん、わかります。だって歩いてるわけ
ですからね。 OK とかは返せんだよ、うん、OK はいとかは返せんだけど、
うんうん、
あの返信しようと思ったら携帯取り出して打たなきゃいけないわけだからさ、
はいはいはい、
なんかまあずっと記録続きになっちゃうわけなんだけど、
うんうん、
うん、まあなんかまあまあそこら辺はめんどくさいよね。めんどくさいけどまあそんなにまあそういう、そうだよな、まあまあそんなに切り立って起こるようなことかいとは思うけど、
まあね、まあまあ確かにその時の兄者さんとかは怒りすぎやろとも思ったんですけど、まあまあまあ僕らと違って多いのかもしれないですけどね、そのわかんないですけど、お笑いの世界なのか彼の世界ですぐ電話かけてくる人が多いのかもしれないですけどね。
あ、だからツイッターのメールとか俺開放してるんで。
あ、はいはい、
メッセージを、
メッセージね、はい、
うん、だからいっぱい来るよ、
そのファンの方とかなんか一般の方からってことですよね。
一般の人からいっぱい来るよ。
それ何が来るんですか、村田さんに。
だからいい例はルポ書いてもらえませんかとか。
ああ、そういう依頼か、なるほどなるほど、はいはい、
仕事、まあ、だからこそ開いてんだけどね。
うんうんうんうん、
あのな、こういうメディアですけどもとか、それがまあ良くても悪くても別にいいんだけど、でも、うん、なんかチンチン包茎ですかとかも来るし。
そんな質問来るの。
パンツはブリーフですかとかね。
そんな質問来るんや。へえ。うん。
まあまあ来るよ。
まあまあなんだ。それレアな例を今言っていただいてるのかと思ったら、まあまあ来るんだ。
あ、そうそうそう。別に週1回とか、その女の人に比べたら全然少ないけど。
ああ、そっか。女の人はそういうの多いんだろうな。なるほど。
女の人は、チンチンの画像が送られてくることが多いよね。
ああ、なんかそういうのは見たことありますね。
そんな怖いことよくするなと思うけど。
ね。
勇気あるよね。
勇気もあるし、なんていうか、どういう気持ちってなっちゃうけどな。そんな女の人にチンチンの画像送りたいって思ったことがないから。不思議だなってなっちゃうけど、
うん、なんか脱毛の会社からヒゲや体毛のお悩みありませんかとか来たりとかね。ああ、
はあ、
そういうのは鬱陶しいよね。
宣伝というか、なんかその体験してくれみたいなことなのかな。
うん、とあとファンです、フォローしてくださいって、なんでやねん。西のマインド出てくるよ、やっぱ。
それは確かにね、そのファンですフォローしてくださいはよう分からん質問だな、確かに。
東洋経済取り上げ、僕を取り上げてくださいとか。
ああ、なるほどね。それはいそうだな。なんかあれでしょ、何かしらしてる人で取材してってことなんでしょ。
うん、まあ、まあ、まあ、げんなりするよ。
それはそうだな、それはあの取材したくなったら東洋経済からオファー行くから、そこまでは自分で頑張れやって話だよな、本当。
うん、いや、だからまあ、そういうなんていうの、身内のなんかはあったりするけどさ、
はいはい、もちろんね、そういうのはあってもいいと思いますけど、うん、うん、
いや、でもそれはなんか、あの身内びいきしてるんじゃなくて、身内だから、なんていうの、保険があるというかさ。
うんうんうん、
そうそう、やっぱなんとなく自分から言ってくる人ってなんとなく怪しい人多いのよ。
まあね、まあね、確かに確かに。
だからやっぱフリーランスってさ、意外とまあなんやかんやわかるんだけどさ、実態がね、
はい、
社長ってなんかよくわかんない人も多くってさ。
まあね、社長って言うたらもう言うたもんがって感じもあるしね。
うん、だパン屋さんとか経営してるおっさんを取材してさ、パン屋さんをね、
はいはいはい、
めちゃくちゃやばいことになるってことあんまない感じがあるじゃん。
まあね、はいはい、
いや、ないわけじゃないだよ、そういうケースでちょっと後悔したケースもあるんだけど、うん、パン屋ではないよ。
はいはい、そうなんですね、はいはい、
そういうフリーランスでもちょっと失敗したことあるんだけど、
はいはい、
ただなんか社長って怪しいというか、なんかよくわかんないから、うん、あんまり行きたくねえなっていう、
うん、いや、ね、そのアンテナの感覚は僕も激しく同意です。あの社長って言った時はまあうんってなりますよね、ちょっと身構えちゃうというか。
そうだからもう分かりやすいんだよね、害虫駆除ですとかさ。
そうですね、こういう会社ですって言ってくれる分にはいいですけど、社長って言われるとうんってなりますね。
うん、となんか社長としか言いようがない人いるじゃん、いろいろやっててみたいな。
うんうんうん、わかりますわかります。
うん、なりますね、
なりますね、
なんか、うん、なんかどうだろうな、まあなんか頑張っていくかこれってなるよなとは思うけど、まあまあだからわかるよ、その西野さんの気持ちはわかるけどね。
うんうん、
まあ映画は全然見たいとは思わないけどね。わざわざそれ言った。
そうです。僕らは一切映画は見たいとは思いませんっていうのだけは言っておきますけど。
え、見てないの？
見てないですよ。
なんか誰か見たとか言ってたけどな。
あ、僕は見てないですね。その
でもさ。何も言えないよね。
そう、だから、そう、あの、もっと言うと、なんかわかんないけど、この後多分、なんか、アマゾンプライムでネットフリックスに出てくる気するんですよ。
うん。
その時に、見たら、むちゃくちゃ面白かったって正直言うかもしれないし、見てないから何も言えないっていうのが素直なとこなんですよね。
あ、そう、だから、多分そんなめちゃくちゃ面白いってことは多分ないと思うけど、見てないから言えないよね。
そう、本当本当おっしゃる通り、僕もそうなんで、その
なんてさ、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけのぶっちゃけさ、エヴァンゲリオンそんなに面白くはなくないかと。
あ、
これは、
うんうん
うん、どう。
いや、もっと僕はまあ面白かったっすけどね、それなりに。
それがどういう意味で、
どういう意味で、いやまあなんかこう上波旧新エヴァンゲリオンと全部見てて面白かったなって感想ですけど。
いやいや、上波旧の話をしてる変面を
話を急になんか関西の人来たけど、いや
でも新エヴァンゲリオンのこの間の作品のことを知っとるんや、新人。
あ、新エヴァンゲリオンで言うと、まあでも僕は面白かったですね。面白かったけど、一個だけ思ったのは、もう、まあ、こんな、あれだから全部言っていいんでしょうけど、あの、なんだっけ、碇玄道さん、あの、しんじ君のお父さん。あのお父さんがなんかもう、むちゃくちゃ喋るやんと思ってびっくりしましたね。なんか、
あ、てかさ、後半さ、あの、しんじがさ、うじうじしてるところまではさ、いつも通りだなと思って見てたの。
うんうんうんうん。はいはいはい。
あのまあなんかエヴァンゲリオンって何回でウジウジしたアニメじゃん。
はいはい、そうですね。何回でウジウジしたアニメ、はい、
何回でウジウジしてるからさ、いつも通りじゃんと思ってたわけ。
はいはい。
でまあちょこちょこ面白い試みありつつ、まあいつも通りだな、相変わらず無格だと思ってたんだけど、
はいはいはい、
なんか吹っ切れてからさ、むちゃくちゃ吹っ切れてない。こんなに吹っ切れますかと思って。
確かに確かに。
だって後半なんてアムロよりリア充になってたじゃん、なんか。
なってたね、なってたなってた。
あ、なんか声変わりしてるしよ。
あれはもう。
彼女もできとるしよ。何言ってんやねんっていう。
完全にセックスしたもんね、あれはね。
完全にセックスしてるじゃんかな、何やねん。
完全にあれをしたね、父のでかい彼女と完全にセックスをしたしたよっていうオチだよね。
なんでそんないきなり海が聞こえるみたいになってしまいましたって。だってさ、別になんか特に何も言ってないじゃん。なんか急にすごくすっきりしたよね。
したね。だからなんかやっぱ最終的には父のでかい彼女とセックスしなよっていうメッセージだよね。
あ、ていうか俺はかなんか嫁もできて子供もできて幸せだよ、このクソども
そうね。だから僕はもう
見てる6割のクソどもお前だぞ、その男さんに生きてる中年3人組。
そうね、40、50で男3人で肩を並べて見て泣いてるお前らってことだよね。
なんかさ、まあなんか、あの旧劇場版とすごいこうリンクさせてたりしたから、まあなんか、
うんうん、
面白いとは思ったけど、うん、まあなんかな、なんか
そう
戦わんのって。
まあ、そうですね、まあ、そうですね、見た感想で言うと、本当、そのお父さんがむちゃくちゃ喋るところだけ笑っちゃいましたね、こんな喋るのと思って、なんか、どんだけ喋れば気が済むのと思って、笑っちゃったっていうのは正直なところありますね、
なんか昔のことから全部話し出して、
そう、めっちゃ急になんか、席を切ったように話し出すやんと思ったところは笑っちゃって。
いや、だからなんか、そうそう、だからなんかさ、もう本当にグッドエンドにするでっていう回だったよね。
ああ、まあそうですね、そうですね、はい。
テレビシリーズ、旧劇場版、だから旧劇場版が結局、大して救えなかったオチだったからさ、
はいはいはい。
それがらしいんだけどさ、
うんうん、
ただもうそれも全部救っていくスタイルじゃんか。
そうですね、全部うまいことやっていく、この、
うん、いや全部うまいこと言った、感動とはあんまなんかなかったけどな、俺バカじゃないからさ何もかもグッドエンドになった、バンザーイパチパチパチパチになるかいと思った
そうね、でもまあ分かりやすくグッドエンドでしたもんね、ハッピーエンドというか、こう、
あ、なんかちょっと取ってつけたよなと思っちゃったよ
な。ああ、なるほど。
まあ、
うん、
もうレトロチンパンジーが一切はないですけどね。レトロチンパンジーでもあのタイトルにはつけないようにね
そうですね、タイトルにはあの西野さんの話とかね、なんかにしといて
怒られるの嫌いなんでね、うん、なんか電話してくるバカのいるかわかんない
その一般の方とかからねメッセージがいっぱい来られても困りますからね、
パッピーから電話が来ても困るんでね正直本当に電話って好きじゃないし、
あ、僕もそう、電話好きじゃない、わかる、
全然普段かけないからさ、ドキッとしちゃうよね。
うんうんうんうん。
親死んだと思うよね、やっぱね。
いや、もうそう、本当にね、多分ね、村田さんから電話かかってきたら、本当になんかそういうこととか、そのね、なんか、結婚するからとか、なんか とんでもない報告なのかと思っちゃいますね。まあ、村田さんだけじゃなくて、誰からでも、電話かかってくると、とんでもない報告なんだろうなと思っちゃう。
いや、でもなんか、幸福系の。連絡はないチャットでしょ、気がするな。
ああ、そっか、うん。まあでも、それこそおっしゃる通り、確かに実家の父の携帯とか母の携帯からいきなり電話かかってきてるのを見ると、ドキッとなりますね。意外と大したことなかったりするんですけど。
死んだか、コロナかと思うじゃん。
思っちゃう、本当に。
ああ、固定資産税か。
ねえ。いやいや、本当、笑い事というか思っちゃいますよね。
でもまあそんなこと言わなくたってもう全体的に大体そうなってんじゃないの。
いやだから結構西野さんのには分かる人多かったんじゃないかなとは思ってますけど、
まあ、あんまり乗っかりたくないけどなそこも
そうね、なんだろう、うん、分かるよ
芸人として全然好きじゃないからなと思うんだけど
そうですね、キングコングさんは別に好きでも何でもないですからね、なんか。
うん。別になんか、腐すつもりもないけど、なんか、インチ臭いじゃん。
うん、インジ臭いね。
セミナーとかやって。
そうそうそう。
なんかさ、ぶっちゃけさ、セミナーとかやってさ、金稼いでるクソがさ、電話していくんだとか言ってんじゃねえよ、バーガーって思うよね。
まあまあね。
そう、ここだよ。なんかさっきから俺、もやもやしてたのはさ、そこでな、なんかさ、このクソ詐欺師がよ、なんか電話していくんだとか言ってんじゃねえよ、バーガー。自決しようってことだよね。俺の言いたいことは。
そういうことですね。
あ、すっきりした。なんかさっきから、なんか
舵取りが違うなと思われてたんですね。
そうそう。なんか、なんで俺はもやってしてるんだろうと思って
。
そこだ
って。そうですね。で、LINE でいきなり電話するしないは、まあ、西野さんとも共感を呼ぶけど、西野さん単体に対しては詐欺師がいろんなこと言うんじゃねえって話ですよね。
そうそうそうそうそう。あの今すぐ腹を切れ
ってねえ、なんか気づいたらものすごいうさんくさい感じの人になってましたもんね、なんか。
まあまあね。まあまあ、でもここももうみんなが叩いてるところだから、もう
そうね、我々が言うても、ね、
俺は今回は野田ゲーパーティーの話がしたかったんだよ。もう今回はもうこれで終わって、ちょっと野田ゲーパーティーの話をさせてくれよ。
わかりました。じゃあ次回は僕も村田さんも大好きな野田クリスタルさんの野田ゲーパーティーの話をしましょう。ではでは。